皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は向上心の積み重ねが大切という話です。よく先々の見えない時代とかよく言われておりますよね。だからなかなかその、正社員にもなれない人って生活大変だっていう人も多くて、それはやっぱりなんかその本当に悲惨な時代じゃないかなと思うんですね。でも翻ってちょっと昭和の時代を思い起こすとですね、必ずしも昭和の時代が幸せだったかどうかについては、一概に言えないような感じがするんですね。というのはですね、昭和の時代はね、飼い殺しというのがですね、当たり前の時代なんですね。飼い殺しというのはですね、実はその結構当時でも悲惨なもので、飼い殺しにされることを拒否するとですね、やっぱりそれはかなり悲惨なことになった時代だったと思うんですね。今みたいに自分でこう意見を言うっていうこともなかなかできないし、当然ネットもないし、それから今以上にこの忖度が要求されてた時代だと思うんですね。もちろん忖度に従わないってこともできるんだけども、その今だったらもう縁を切っちゃって他のとこに行っちゃうってできるんじゃないですか。もうこの会社嫌だからやめて他行っちゃうとかね、まあ、外国行っちゃうとかですね。要するに人生いろんな方向性にもね、再チャレンジすることっていくらでもできるでしょう。しかし昭和の頃ってなかなかそれできなかったんですよね。だいたい中途で人を雇ってくれるんだったらちょっと限られたところになりますし、だからやっぱりなんかこういい仕事しようと思ったらどうしても大きいところに行かないとなかなかいい仕事がなかったりとか、やっぱり役所の方がですねダイナミックな仕事ができたという時代も結構長くありまして、だからなんだかんだ言いながらですね、こう飼い殺しされるっていうことを受け入れないとやっぱ昭和も成功しなかったように思うんですね。まあその今よりはお金回ってましたから、まあ飢え死にするっていうことはないように見えたんですけども、しかしやっぱりこう何て言いますかね、飼い殺しされることを拒否した人たちっていうのはやっぱなんか一生不遇な生活を送るってことも珍しくなかったですね。あとはどういうのかな、こう性格的にひねくれちゃうんだよね。要するに今なら忖度してるやつの方がバカにされますよね。あいつはなんかですね黒を白にしてですね、で忖度して最後にクビになったとか言ってね、あざけ笑われるようなそんな状況ですよね。しかし昔はなかなかそうもいかなかったですよ。城山三郎の小説なんか見てわかる、城山三郎の小説なんかまさに示しているようにですね、やっぱなんか忖度をね短期で途中でひっくり返すとですね、まあ大体なかなか人の3倍ぐらい苦労しちゃってですね、でそれがなかなか報われないっていうことが当時多かったと思いますね。今でははるかにですね粘着質が強くて粘着的で、で自由が引かなかったような気がするんですね。だからそういう時代から見るとですね、まあ確かに食うに困るっていうところはあるんですけども、まあ自由に動ける分だけなんか努力すればですね、こうチャンスがあることは間違いないと思いますね。昔は努力してもですね、普通の人がね本当努力しても何ともならない大きなですね天井みたいなのがあったと思いますね。昭和の時代っていうのはなんかそれは本物の冷戦の時代だったんですね。本当にだから米ソがいつ核戦争になるか分かんないとか両方にあったから、それアメリカでもソ連でもそうですよね。例えばシアトルって街はですね、今まさにハイテクのメッカでありますが、あらゆる冷戦の時代なんか一番悲惨な街で、あそこ米ソが核戦争になったら最初に核爆弾が落ちるまして言われたんですね。っていうのはシアトルは一番ソビエトに近いでしょ。だからそれはなかなかね、それは皆さんね用心する街だったわけですよ。ねえ、だからそうなってくるとですね、やっぱり、まあ、そういう冷戦が終わった後ね、弾けるように発展するのもよくわかりますよね。まあそんな感じで、あの頃はまあ昭和天皇もいてですね、昭和天皇の側近なんてのはものすごいのがたくさんいたんですよ。そうするとなんかやっぱ鬱陶しいわけね。なんか最後はですね、こう黒い霧の中に全てが引き込まれていくような、そういうものが厳然としてありましたよね。 ああいうのを見てるとですね、なんかそのまあ努力する努力した時にどこまでいけるのかっていうのが非常になんか曖昧でしたね。最後はなんかこう忖度して、今以上の忖度をしてですね、人間やめますかとまで言わないんだけども、人格一回捨てますかぐらいまでいかないと上に行けないというのがどこでもあった感じがしますね。今もだからさっきも言ったように、今このとんでもない世の中でね、その人格捨てて上にすり寄るってことはできるんですよ。そういうのもいますよね、そのまあなんていうの、忖度してね。でもそういう人ってあざけ笑われてるでしょ。あいつはバカだと忖度してですね、人格捨ててですね、愚かにも上に突き従って結局最後捨てられてですね、バカさらけ出したと河野太郎みたいに言われるわけですね。昔はそうじゃないですね。昔はやっぱりですね、運と優秀な人たちが、一番優秀な人たちが今度その寝技で競ってたっていうのかな、その上手に自分を捨てて上手にこう相手におもねっていく、この技の美しさで競ってたっていうのかね、ちょっと言い方がなんかよく分かんないんですけどもね、そんなところがあったんですよ。ある種美学だったんですよ、このなんか無理難題をですね引き受けて、それでもやって、その先になんか日本の新しい未来があるだろうから、自分もそれなりに参画してできるところまでやってみるっていうのはなんか美学だったんですよ。だから河野みたいな愚か者がやることではなくて、結構一番優秀な人たちがあえて挑むとこだったんですね、あれね。忖度だとか、その先こうまあ一番最後の黒い霧の中の部分の汚れ仕事みたいなこと、そういう部分が間違いなくあったと思うんですよ。だから今はですね、まあそういうふうに見ると随分良くなったですね、そんなの河野みたいな変なのしかやらなくなりましたからね。じゃあそういうのがね、変な天井みたいな黒いものがなくなったとなると、今度どうなるかっていうと、どうやってモチベーションを維持するかなんですね。見てるとね、平成って30年やりましたよね。でも今令和になってますけども、私はこの間を見ていてですね、まあ昔のように立身出世ってものももうなかなかないし、なかなか長くやってれば尊敬されるっていうこともそれはないですよね。だからなんていうのかな、このみんなが憧れるようなライフスタイルっていうのもあまりないんですね。例えば部長になったらですね、この車乗って、課長はこの車、部長はあの車とか、そんな話もないしね。好き好きでしょ。中央線沿線がね一流で、京王線沿線は二流とかですね、そういう話も今全くないでしょ。昔あったんですよ、そういう時代がね。バカみたいですよ。でだから自由ですね、自由に選べるとですね、まあ毎日毎日その自由な生活を営もうと思っても、まあやればできるんですね。それはそれなりに不便でありますけども、ネットサーフィンっていう言葉あるじゃないですか。あれまさにそうで、ライフサーフィンでそのいろんな人生を試してみる、ね、そのサーフィングして波乗りするように試してみるってことも実は全部できるんですね。確かに若いうちは楽しいからいろんなこと試してみるのいいんですけども、まあ、10年20年30年経って振り返ってみた時ですね、その人今どうなってるのかな、こう見ると、私はやっぱり向上心の積み重ねがあった人だけでがやっぱりなんか今元気がいいような感じがするんですよね。向上心というのはですね、今その場でそのどういう境遇になってる方とはちょっと違ってですね、明日どうなりたいか、明後日どうなりたいかという話なんですよ。だから今悲惨な状況でも、明日明後日について明るい希望を持って、でやるべきことを決めて、でそれやってるとですね、やっぱり向上心がしっかりあって、それが行動に伴ってるってことですね。そうすると今その人は悲惨に見えてもですね、やっぱ後々良くなっていくってことよくありますよね。不登校の子供さんがですね、昔不登校で今すごくうまくいってる人って最近よく会うことが多いんですよね。もう学校なんか何年も行かなかったですと、学校行かないまま卒業しましたと、でも今こうやって成功してますっていう方、最近結構よくあちこちで会いましてですね、あそうか、やっぱり学校行かないと成功するんだなと、まあ、学校行って成功する人もいますけども、学校行かなくて成功する人もいるんだなということはやっぱよくわかりますよね。だからそれもだから人生の選択なんですね。学校行って成功してもいいし、行かなくても成功してもいいし、まあどっちでもいいわけですね。でポイントは やっぱり本人が自信を持って自分この道を歩めるってことが一番大事ですよね。成功したと本人が、はっきり言わなくてもその顔に書いてありますからね。よし、これで良かったんだ、手応えがあると。人生仕事に手応えを感じてたら見ててわかるでしょう。やっぱそういうふうな自信を持つような人生、持てる人生ってすごく大事じゃないですか。で、どこが分かれ道なのかなと思って、やっぱり私は向上心じゃないかと思うんですね。学校行かないなら行かないで何するかですね。時間と労力がそこで空くわけですから、その学校行かないで生まれた時間と労力を何に使うかですよね。これすごく大事なことで、逆に言うと学校に行くってことはそれ思考を放棄してるわけね。その決められた授業を受けて、決められたテストを受けてよろしいって言われてんだから、逆に言うと簡単なんですね、それね。自分で決めなくていいんだから、選ばなくていいんだから、簡単なんですよ。ところてん式にね、後ろから押されてるように時間とともにその過ぎていくわけですから、行かないってことは全部考えるわけでしょう。これがだから実は社会人になるとみんなそうなんですね。学校は行く人行かない人いますけども、社会人になると要するにもう、今日は会社来ましたと、明日どうしますかって話になってきますから、そうするとやっぱりもうみんな明日どうするか、明後日どうするか考えて人生を選択していかなきゃいけませんね。で、その選択するっていう時に、今日一日食えればいいかっていうだけでやってるとですね、今日楽しいっていうだけでやってるとですね、それは無理だね。見てるとですね、こう疲労感がその人自身にこう漂っての感じんですよね。若いうちは楽しいように見えるんですけども、やっぱりなんかこう疲労感っていうのは外から見てもはっきり分かるようになってきますね。疲労感っていうのは達成感がなかなか得られないんでしょうね。心の底から見えてくる達成感みたいなものが得られなくて、パチンコで勝ったとか負けたぐらいの話だと思うんですよね。そんな今日一日、今刹那的な話で、中長期的に見るとなんかこうくたびれちゃうっていうか、なんかこうある種阻害されたっていうのはそんな感じになってくるんじゃないですかね。したがってその何が違って、その10年20年30年で人生が大きくこう変わっていくのか、どこにその分岐点があるのか見ると、私はやっぱり一日一日の向上心じゃないかと思うんですね。で、これがやっぱり積み重なってことでですね、人生に大きな差がついていく、そういう時代ですね。だからさっきも言ったように昭和の時代ってですね、それがほとんどないんですよ。一番最初ね、どこの学校を受けるかとか、どの会社入るかぐらいで、あとは大体ところてん式なんですね。だから考えないでもうまくいったんだけども、逆に言うと途中で気づくとですね、気づくとなかなか大変だから、夢だとかですね、社会に対する思い希望はあまりはっきり言わない方が良かったんですよ。余計なこと言うとですね、なんか目つけられて追い出されることありますから、サラリーマンがですね、一回のサラリーマンが世の中に対して希望を持つとか、人生についてですね、方針持つっていうのはね、酒飲んだ時はいいですよ。酒飲んだ時ですね、やけくそまみに言うのはいいんですけども、大真面目でそんなことを職場とか家でやってるとですね、大体浮き上がってろくなことにならなかったですね。そんな話あってもあんたですね、現実がついてきてんだから、現実のね、レールの上に乗ってけばいいんだと。何も考えずにですね、黒い霧に向かってですね、走っていくみたいなところがありましたな。で、今だから違う。だからそういう時代ってのはですね、向上心っていうのもね、生地持つと大変だったんですよ。自分の会社の仕事に生地向上心持ってですね、これおかしいなんて言い出すとですね、あいつはおかしいと言われるわけですな。もっとよくしようとってですね、限られたところでいいですよ。もちろんそのね、日々の業務の改善とかですね、そういうのはいいんですよ。業務の改善とか研究開発とか、これは大いに奨励されてましたから、そういうところの向上心はね、大変いいわけですよ。しかしさっきも言ったように、日本ってですね、上にねドンと乗っかってたんです、重いものが、黒い霧の部分がね、そのアメリカの支配とか事務所の支配とか、ここに突っ込むという大変なことがありましたね。そのやっぱり公害問題もそうでありましたしですね、福祉の問題も最初はそうだったと思うんですね。あとやっぱり談合とかですね、昔からやってますから、役所の汚職とかね、こういうのは結構構造的だったんですよ。田中角栄のこともそうだしね、竹下登のそうだし、中曽根なんかはもっとそうで、非常に構造的な部分で、そういうところまで向上心を持ち出すとですね、ちょっとそれはね、レッドカードだったんですよ。だから今なんかね、全然関係ないでしょ。で、それをね、あえて昔みたいに その余計なこと言ったらレッドカードなんてやったら、ツイッターだとかフェイスブックだとか YouTube だとか次々にこう吹っ飛んでいくじゃないですか。 YouTube はまだ多少やってますけどね。だからもうできないわけね。だから向上心っていうのは述べることもできるし、いや、ね、行動することもできるわけね。だから昔に比べたらそこはよほど私いいと思うんですね。で問題はだから向上心持って行動するかしないかですね。この差がものすごく大きいと思いますね。でその向上心の源なんですけども、まあ、一番分かりやすいのは自分の人生良くするってことですね。自分の人生良くするためにどうするかなんだけど、でも自分自身良くするためにはやっぱり周りも良くならないと自分も良くならないってことがあるんですよ。でも国全体世界全体を一度に考えても無理だから、とりあえず仲間ですね、仲間がうまくいくようにやっていかないとやっぱこう、ね、一人になっちゃいますから、やっぱ仲間というものを中心に世の中今動いておりますので、まずいい仲間を得て、でこの仲間の共通のこの理解って言いますか、共通の理念みたいなものは向上心っていうところにないと、いや今度は逆に悲惨なことなんですね。まあどうでもいいやと、適当なことやってですね、今日一日過ごしゃいいやってなると、それこそ振り込み詐欺の仲間に入っちゃったりね、そういう話になるわけですよね。だからもうそこはですね、まさに自分の選択で、まあ言ってみれば向上心持って生きてこないと、いつそういうなんか魔界に足を踏み込むかという、そういうことになっていきますよね。だから本当なんか今子供の時から一番大切なことは、自分で考えて自分で行動して自分でお礼をつけていくという、本当に意味での向上心でしょうね。向上心で必ずね人を動かしますから、それなんか結果が出てくるんですよ。そしたらそれ折り合いつけなきゃいけないんですよ。だから向上心があって行動して折り合いつけていく、これはやっぱ子供の時から学ぶっていうのはすごく重要な気がしますね。例えばなんかね、工作やっててこれこう変えたいと、でもちょっと時間がないと、だからそのまま出してもいいけど先生に掛け合ってですね、ちょっと一日待ってくれと、もっといいもの作りたいと、じゃあ特別に一日待ってもらう、で一日待ってもらっていいもの作って出すと、ね、そういうことやってあり得ると思うんですよね。まあ試験とかなんかでは難しいかもしれないけども、本当にいいもの作って出すときは一日待ってもらっていいものした方がいいですよね。そういう折り合い作るってよくあるんですよ。仕事なんか全部そうですよ。それからやっぱり人間関係もそうだな。人間関係良くするんだったらですね、やたらに簡単なところで妥協するんじゃなくて、もっといろいろ揉んでね、いろんな問題について議論を深めて、でいろんな解決策を考えてやれば、もっと要するにいい関係を持てますよね。ビジネスの関係でも友人の関係でもね。そういうのってのはやっぱりその適当にこれでいいやなんてね、やめちゃえばそれっきりだけども、向上心持って行動して折り合いつけていけば何でもできるじゃないですか。どうもなんか私はですね、こういろいろ見てみると、そういう向上心の積み重ねこそですね、なんか今一番重要なものの気がしますね。ところてん式に後ろから押し出されるものってどこにもないから、自分で向上心持って行動すれば、まあ何でも開けていきますね。逆にそれがないと、だから今は本当救うの大変ですよね。なんか生活も悲惨になっちゃったと、生活荒れちゃったっていう人救うのってすごく大変で、なんかやっぱり同じ仲間の人しか信用しないって部分がありますからね。上から目線で物言ったってかえって怒られちゃうところもあって、でじゃあお金渡すとか何渡すとか、物質的なところでまあ支援は役所とかしてますけども、お金使ったらそれっきりだもんね、うん、だからいかんともしがたい部分があるんですね、あれのね。まあこういうのもですね、まあ時代が良くなってくればね、少しずつ変わっていくんでしょうけども、まあやっぱりだからそういうのを見るにつけですね、やっぱり向上心を持って行動して折り合いつけていくという、まあそういうなんか基本的なその人間としての行動がですね、若い頃から子供の時から身につけてるってことはすごく重要な気がしますね。よく会議なんかでもね、行ったら言いっぱなしの人ってよくいるんですね。あれ昔からも昭和の時代からそうですよ。なんか会議で文句つけるのが趣味みたいな人っているんですけども、あれ実に迷惑で、文句言ったらですね、行動して自分で直して折り合いつけてもらってありがたいわけね。その行動して折り合いつけるとこ人に任せるからね、まあ迷惑千万なわけですよね。そこまでやってもらったらいいわけで、だからやっぱりもうね、そういうなんか現実的な行動ができないとなかなか信用もされないし、それからやっぱりこの誰もついてこないし、結果的に自分の人生も開けないと、そういうふうになっていくんじゃないかと思うんですね。でやっぱり何がこの人の幸せかっていうのも、まあ、マズローのね、欲求の段階説みたいにどんどん変わっていくと思うんですよね。本当にですね、あの飢え死に寸前のところの状況と、ある程度何でも揃ったところの状況ではやっぱり求めるものが変わってくるんで、で変わってっていいんだと思うんですね。変わっていくためにもですね、やっぱりその人間らしい 発想と行動できるように自分を変えていくってことはすごく重要なことなんじゃないですかね。人間は植物でもないし動物でもありませんから、やっぱ考えて行動するっていう力を持ってるんですね。そこはやっぱり人間しかできない部分ですから、そこは人間として大いに向上心を持って、まあ、あらゆるものを生かしきるね、そういう世の中に変えていかなきゃいけないんで、もうこの先はだからもうね、そういうなんか向上心がないと何にもなんか人生開けないという、そんな感じになるような予感がするんですね。まあ本来の人間の力ができるようになってるわけですから、その本来の力をね取り戻してね、頑張っていただければよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、向上心の積み重ねが大切ということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。